どうもミンティアです。今回はですね、ネットビジネス大百科の作者の和佐大輔さんに、ネットビジネス大百科の魅力について、聞いていきたいなと思います。じゃあ和佐さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
今和佐大輔さんのお家に遊びに来て、一緒に対談音声を取ってるんですが、
はい、
じゃあ、まずネットビジネス大百科って、何年前ですか、売り始めたのは。
2007年ですね。
2007年、だからもう4年以上売ってるわけなんですけど、今もインフォトップランキングとかに時々出てるじゃないですか、名前が。
あ、本当ですか。
で、トータルでどれぐらい売れたんですか。
正確には全然測ってないですけど、まあ、1万5000本は売れてると思います。
1万5000本は最低売れてると。
はい。
で、じゃあなぜそのネットビジネス大百科がこれほどそのずっと今も売れ続けてるのかっていうことなんですけど、うん、やっぱりそれはもうそのなんだろう、そのネットビジネス大百科で語られているのがその時代に左右されない普遍的なことだからっていうことなんですかね。
うん、いや、もちろんそうだとは思います、まあ、ただ前ずっと売れてるって言っても、いや、売れ行きはやっぱ下がってるわけで、
はいはいはい、
最初の頃の勢いとはやっぱり、なんていうんですかね、もっと衰えてきてるわけじゃないですか、
はいはい、
例えば最初だったら3日ぐらいで3000本ぐらい売れたんで。
あ、そんなに売れたんですね。
そうです、そうです。5日ぐらいかな、うん、そこからスタートしてるわけですね、
はいはい、
で、まあ、なんで長年売れてるのかっていうところで言えば、結局あんまり変わってないからじゃないですか、
ネットビジネスの世界が。
そうです。そのあの大百科っていうのはやっぱスタンダードを作りたくて作ったわけですよ。
はいはい、
しっかりやろうよと言いたかったわけですね。
当時あれですね、詐欺商材が猛攻してた時代だったんですよね。
そうですね、まあ、何をもって詐欺っていうのか分かんないですけど、そういうのがあったと。要は古代広告ばっかりで、
はいはい、
なんでしょうね、そのやってる方もやっぱあんまりこうルールがなかったんで。
そうですね、
まだまだ
始まったばっかりですもんね。
そうそうそうそう、だからいまいちやってる方も分かんなかったわけですよ、
はいはい、
とりあえず派手なこと言っとけばいいだろうみたいなところがあったわけで、
はいはい
はい、だからそうじゃないですよねっていうのを解きたかったわけですね、
はいはい、
でそのスタンダードを、やりたかった、作りたかったんですけど、で確かにそれが浸透してきて、ダイレクトレスポンスマーケティングとかフロントエンドバックエンドとか、
はいはい、
ブランディングがどうとかコピーライティングがどうとかっていうのが浸透してきたんですけど、でもやっぱ新規参入の人もいっぱいいるわけで、
はいはい、
あとはなんかそういうの吹っ切れちゃってもいいやってみたいな人もいるわけじゃないですか、
はいはい、
だからそれこそ、インフォなんとかみたいなところに行けばとんでもないものがまだまだ売られてるわけですよね。
そうですね、
だから時代は繰り返すのかなって感じで、そういう部分があるから売れ続けてるんだと思います。
あ、もうネットビジネス大百科はそのじゃどういう人に聞いてほしいとかありますか。
とにかくネットビジネスとかマーケティングとかそういうのに興味がある人にはもう全員聞いてもらいたい
です、ね、なんかアフィリエイトとかそういうのも含めてってことですよね。
全部です
ですよね。なんか僕は初めて買った商材がもうネットビジネス大百科だったんですけど、やっぱりあの商材で、まあ、木坂さんのあの、まあ、宇佐さんと一緒にやった木坂さんのコピーライティングもすごい良かったし、うん、あとその2人でその対談でもう1億は全然いけるよねみたいな、ああいう、うん、なんかあのマインなんだろ う, もうああいうマインドがすごいな、感銘を受けて、なメンタルブロック壊されたみたいな、だから あれがすごく初めに聞いてよかったなっていうふうに思ったんですよね、
うん、
で結構あれじゃ、なんかネットビジネス大百科って安いじゃないですか、1万円で売られてて、
うん、
あのボリュームで1万円って、なんか当時だと絶対考えあれだったらもう普通に5万とかで売れても全然よかったみたいな商材だったんで、
うん
うん、あれで結構ルールみたいなのはなんか基準を下げたみたいなのはあるのかなっていうふうに、うん、
そうですね。だ単純な話、ビジネス書を何冊ですか、6冊7冊買えば1万円ぐらいになるわけですよね、
はいはいはい、
1500円とか2000円のものを買えば、はいはい、って考えれば安い投資だと思いますね。
おまけにあれ返金保証もついてますね。
そうですね。
あれ和佐さん結構返金保証は他の商材ではつけないって何か理由があるんですか。
別に理由はないですけど、必要ないからです。
あ、もうそれがなくても売れ、ちゃんと信用した人が買ってくれたらそれでいいみたいな。
そうですね。大百科は出会いじゃないですか。
そうです。一番初めに初めて来た人に対してってことだよね。
そういうことです。あれはそのアフィリエイターの人たちに紹介してもらおうと思って作ったんで、
はいはいはい、
あれが名刺代わりなわけですよね。
はいはいはい。でもとりあえずあれは手に取って聞いてもらうために作ったと。
そうです。
返金結構なんか返金だって、ね、PDF だから PDF とか音声だから、
うん、
だから返金してもその音声自体はだから返すことができないじゃないです か、
うん、
だからその辺がその例えば一般人からしたらこれ返すこれ何返金したらそのまま商品がタダでもらえるのに本当に返金されるのかなみたいなふ
う
に思うんじゃないかなって、まあ、僕も初め思ったの、うん、なんでこれ返金がついてるっていうのでやっぱりそのまずこれ大百科を手に取って聞いてほしいんだなっていうのがあったんですけど、その返金保証をやっぱりなんだろう一番初めに出会う商材みたいなのをやっぱつけるべきだと思いますか。
うん、それは人それぞれだと思います考え方は。あのこれも結構面白い話で、
はいはい、
ある化粧品とかも今返金保証つけてるじゃないですか。
そう、最近なんか返金保証流行ってきてますよね。
そう、なんか全部使っても返金しますよみたいな、はいはい、空容器送ってくれば返金しますよみたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
それ中国だったら返金の山が来たっていう話であの本当かどうか分かんないですよ、噂話で。でもそれってすごく面白いなと思うわけですよ、
はいはい、
その日本でやったらそんなに来ないわけですよ、
はいはい、
だって使ってるわけだから。
そうですね、
だモラルがあるわけですよね。
あ、日本
では、まあ、別に中国人がモラルないってわけじゃないですけど国によってはじゃあね、文化が違うから、
はいはい、
じゃ返してくれるんだったら返してもらえばいいじゃんみたいな話もあると思うんですよ。でも日本人ってそうじゃないと僕は思ったん でちゃんと役に立つものだったら受け取ってくれるのかなと思ったんで。
まあ、そうですよ、だってあれあのボリュームって1万円ですからね。
そうだから一番最初にね返金保証つけるときはやっぱ怖かったですよ。
やっぱ怖かったです、何千
本分かんないじゃないですか。
そうですね、
うん、でもそんなのっていうのは最初の100本とか200本打ったら大体分かるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
あ、そういうのでちょっと測っていったみたいな。
そうですそうです。
どれぐらいだったのか平均率みたいなの。
平均率 5% ぐらいじゃないですか。
5% すごいですよね。あれで 5% あのだって返すその返金したとしても何も返さなくていいのに、
うん、
返品としたら入れないじゃないですか。あれただ
まあダウンロードですからね。
ダウンロードですね。それで 5% ってやっぱり それほどのクオリティのものを作ったっていうことなんですよね、
うんうん、いや例えばその大百科が本当にどうしようもなくて、
はいはいはい、
もう意味も分かんないし聞いてて気分が悪いみたいなものだったら返金したいと思うんですよ、
はい、
したらいいと思うんですよ。
そうです、まあそれはそうです
ね。でもなんか聞いててちょっとでも役に立ったとか面白いなとか思った時に、
はいはい、
例えばにあの平均したいと思います。それで
いや思わないです。
なんかお金が欲しいからって面白いものをくれたのに返金したいって思わないじゃないですか。そうですね、もうなんかやるとすればよっぽどお金に困ってるか、
はいはい、
なんて言うんでしょうね、自分の人間性を否定してるみたいなもんじゃないですか。
ああなるほどなるほど、
って感じですよね。だって映画でもありましたよね、あの、ブラッド・ピットが出てる映画で、
あの面白くなかったら
返金しますよっていうのありましたよね、
うん、
面白かったら返金しないじゃないですか。
なんか飲食店とかでもありますよね、ロッテリアとかで、うん、食べて美味しくなかったら返金みたいな、
うん、それでなんか俺は返金して俺の方がアジトレベル賢いんだぜみたいなことを思ってるやつがいたとすれば、そんなやつとお付き合いしたくないから返金してくれればいいんですよ。
まずはもうちょっと手に取って聞いてみてほしいと。
そういうことです。
そういうことですよね。ネットビジネスをやっぱ始めるならまずああいうなマーケティングとかコピーライティングとかああいうもっと本質的なことを、そのなんだろう、
うん、
そのブログの作り方とかああいうちょっとその特殊なことだったり、
うん、
あのなんか時代によってもすぐなその使えなくなるような方法よりはもっと本質的なことを学んだ方がいい。
まあ何でもそうですけど仕組みから理解しないとダメだと思うんですよね。
大枠みたいなものですか。
そうです、そもそもの仕組みですよね。どういうことになってるんだろうって話じゃないですか、
はいはい、
で、まあ、ブログの作り方とかにしたってそもそもブログって何かが分かんなかったら作れないじゃないですか。
そうですね、
作ってもわけわかんないじゃないですか。
うん、
だからブログってじゃあ何でできてるんだろう。記事がありますよね。
うん、
でなんかカテゴリーがありますよね。
はいはい、
記事のでこうカレンダーがあったりとかプロフィールがあったりとかそういう仕組みじゃないですか全体の。
はいはいはい、
でそれを組み合わせて使ってるわけじゃないですか。
はい、
か細かいことはどうでもいいんですよ。
どうでもいい。
まずは
もう全体像を。
そうそうそう。マーケティングとは何なのかとかお金って何なのかとかビジネスって何なのかって話を。理解しておかないとできないんで、
はいはい、その辺を理解してから細かいことを覚えていくべきだと。
そうです、そこからは何を選ぶかって話なんで、
はい、
じゃあ媒体としてブログを使ってもいいだろうし他のものを使ってもいいと思うんですよね。
うんうんうん、なるほどなるほど。先生もうだから基本もうネットビジネス大学も DRM についてひたすら 語ってる教材なんですけど、やっぱり最終的にはもうそこを目指すべきですか。
今まで考えてみてもらいたいんですけど、仕組みが分からずやったことでうまくいったことあるのかなって感じですよね。
はいはいはい。とりあえず何かやってたまたまうまくいったけどすぐできなくなるみたいな。
数学だって 1+1 できなかったら何もできないじゃないですか。
もうそう、そのそれぐらい基本的な大変なのが基盤となる、う
ん、仕組みじゃないですか。 1+1 って足し算と掛け算が仕組みですよね、数学の。
そうですね、あれが全てですね、う
ん、じゃないですか、
はい、
あそこができるから他のなんかいろいろ難しいのができるわけですよね。
はいはいはい、
はい、うん、他の難しいね方程式だけ覚えて解こうと思ったって無理な話じゃないですか。
はいはい、その何だろう、そのそれぞれの方程式のもうこの方程式しか解けないみたいな解法じゃなくて、まず基本的なことを学んでそこから広げていこうみたいな、
うん、そうです。数学なんで足し算と掛け算と割り算と引き算できれば、極論言えばね、なんか自分で回答を見つけられる
じゃん。まあ時間があればできますね、うん、最終的にそこから導いていけば、うん、
ですよね、
はいはい。まあ、そういうのをまずそのネットビジネスを始めたいなら、やっぱりマーケティングコピーライティングとかそこら辺の基本的なところから学ぶボートで、まあ、ネットビジネス大学はその、う
ん、特にインターネットで何かやりたいんだったらそこからだと思います。
なるほど、はい、ということでした。じゃあ浅田大輔さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。